始まりました、滋賀十五の壺。皆さんよく眠れてらっしゃいますでしょうか。滋賀十五です。今週のお題トークが睡眠にまつわる話なんですね。理想の睡眠時間、これはまあよくわかりませんね。自分では巷ではショートスリーパーとか言って、割と短めの睡眠時間でも日中活動的な人もいるみたいですね。逆にロングスリーパーつって割と長く睡眠取らないとどうしようもないっていう人もいるみたいです。まあそういうのと比べると自分は平均的だと思いますね。6時間ぐらいじゃないですかね、大体。で、そんぐらい寝られたらまあ大抵大丈夫ということですね。ああ、まあでも徹夜はしないんですよ、僕は。今まで徹夜っていうものを多分したことないんじゃないかな。その飲み会とかカラオケオールとか、まあそういうのに参加したこともありますけど、まあ絶対どっかのタイミングでは寝るようにしてますね。1時間でも2時間でも必ず睡眠は挟むようにしてるので、記憶にある限り徹夜っていうのはしたことがないので、まあそういう意味では、まあ睡眠はちゃんと取りたいっていうね、そういう主義といえばそうかもしれません。ただね、僕自身の、まあ、感覚っていうか考えではですね、その睡眠時間が長いとか、まあそういうことよりも睡眠の質っていうものをね、ちょっとまあこだわりたいなっていうね、まあちょっと言ってみるとかっこいいですけど、そんなまあ、大したこだわりではないんですよ。第一、僕は寝具っていうのにほとんどこだわりがなくてですね、枕も別に変わっても寝られるし、なんならなくても寝られるんですよね。まあ、マットレスはまあ最低限のものがあればいいっていう感じだし、まあ、掛け布団も別にこだわりはないんですよね。まあ、そういうことではなくてですね、僕が気にしてんのは睡眠のサイクルっていうんですか、まあなんですよ。まあ僕も全てよく分かってるわけではないですけど、まあ皆さんもね、聞いたことあると思いますけど、その睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠っていうのがあって、でそれが周期的に三角関数的な感じでこう繰り返されるわけですよね。眠りについて、でレム睡眠っていう、まあ浅い睡眠って考えていいんだと思うんですけど、からノンレム睡眠つって深い睡眠に入って、それがまた浅い睡眠に帰って、深い睡眠に帰って、でまた浅い睡眠に帰って目覚めるみたいな、そんな感じらしいんですよね。でこのサイクルっていうのが人によるみたいですけど、まあ90分とかそんぐらいらしいですね。平均なのかな、これは。まあそういうことらしいんですよね。で浅い方の睡眠はレム睡眠って言って、さっき言ったようにこのレムっていうのはラピッドアイムーブメントということで、目がこうバーッと動いてる状態らしいんですよね。で深い睡眠になるとその動きが止まるらしくて、でそれはノンレム睡眠ですよね。だからノンがついてるが、まあそれの否定ってことですね。それで朝目覚めるときはこうサイクルがこう浅い睡眠深い睡眠浅い睡眠深い睡眠とこう繰り返されていて、でこう浅い睡眠の時に目覚めるとすっきりした気持ちのいい目覚めになるらしいんですよね。で僕はそのタイミングで目覚めるようにしてるんですよ。というのが、僕はですね、フィットネストラッカーを使ってて、スマートウォッチのちょっと機能が劣る版みたいな感じだと思うんですけど、でいろいろできるんですよね。その万歩計の機能もあるし、脈拍も測れるしっていうことで、でその睡眠の質っていうのも記録してくれるんですよね、アプリと連携して。なのでその自分がどういうサイクルで浅い睡眠から深い睡眠、浅い睡眠深い睡眠ってどうなってるかっていうのを、まあ、記録してくれるんですよね。で最近できたその機能で、朝目覚めるときにアラームも設定できるんですけど、例えば6時に起きるっつって6時ぴったりにこうブブブってバイブレーションが鳴るんではなくて、浅い睡眠になったタイミングで、その前後30分ぐらいの間で、浅い睡眠の タイミングで起こしてくれるような設定ができるようになったんですよね。で、最近それを使って目覚めるようにしてるんですよね。だからぴったり何時ってわけではないんですけど、気持ちよく目覚められるタイミングで起こしてくれるんですよ。つまり、どっちだっけ？レム睡眠の方ですか？浅い睡眠の方で起こしてくれるようになってます。結構違いますね、やっぱりね。これはもしかしたらね、睡眠時間よりも大切なことかもしれません。いくら長い睡眠をとっても、深いノンレム睡眠の時に起こされたんだったら、もしかするとね、目覚めが悪いかもしれないんですよね。なので、目覚めが悪いなって思うことがある時は、ひょっとするとね、そのタイミングが悪い時かもしれません。その睡眠のサイクルで深い時に目覚めてるからっていうことですね。で、僕はフィットネストラッカーを使って、腕時計型の、浅い睡眠の時に起こしてくれるようにしてるんですが、どうやらアプリもあるみたいですね。その睡眠のサイクルを、あれは何なんだろう、呼吸からかな、あるいは寝返りとかも認知してんのかもしれませんけど、その寝返りって浅い睡眠の時に起こるらしいですからね。だからそういうのを認識して、浅い睡眠の時にアラームが鳴るようにするっていうアプリもあるみたいなので、まあ興味がある方ね、そういうのをダウンロードして使ってみるのもいいかと思います。なので、理想の睡眠時間がどうこうというよりは、いいタイミングで起こしてほしいなっていうのが、まあ僕の理想ですね。で、割とそれが今叶ってるといったところです。で、お題トークの話はそんぐらいにして、このレム睡眠とノンレム睡眠は、まあさっき言ったように、このレムっていうのがラピッドアイムーブメントってことで、まあ略語みたいなことになってるわけですよね。で、言語学ではこういうのをアクロニムとか言ったりするんですよね。これ英語ですけど、日本語だと何だろう、当時語とかですか？頭の字の語で当時語とか多分言うんだと思うんですよね。まあ略語ですよね。まあレム睡眠のレム以外にも当然 NHK とか NTT とか、まあこういったものも当然当時語ということになります。まあ当時語って結構面白いと思うんですよね。まあつまんないといえばつまんないんですけど、面白いといえば面白い。どういう点で面白いかというと、まあ金がね、過去のトークとかで僕が言ってるのはですね、言語っていうのは文字ではないっていうふうに言ってるんですよね。一義的にはやっぱり言語っていうのは音声で、で文字っていうのは、まあ副次的な二次的なものに過ぎないと。まあ文字を持たない言語っていうのは大量にありますけど、音声を持たない言語っていうのはないということですね。まあ、これは当然手話言語を除いてということですけど、だいたい文字っていうのは独自に持ってないことが多いんですよ。大抵仮パクして使ってるわけですからね。まあ日本語なんか特にそうですよね。まあ仮名っていうのも、あれは漢字を自分たちなりに改良して使ってるわけですから、大抵仮パクして文字は使ってるということですね。なので、文字は言語の本質ではないとみなしがちなんですけど、今言ったこのレム睡眠みたいな、ラピッドアイムーブメントのレムみたいな当時語を見ると、これはね、非常に文字というか初期体系っていうのが言語の方に侵食してるみたいな感じですよね。レム睡眠っていうのは、文字がなかったらありえないその表現方法というか単語ということになりますね。NHK、NTT も当然そういうことですよね。まあ文字なしでは考えられない、そういう単語っていうのがある以上、やっぱり文字も言語の一部なんだなってことが分かりますよね。あと、日本語の阪神とかもそういうことなのかな。あれも当時語なのかな。大阪神戸で阪神ですよね。あとは日教組とかね、日本教職員組合で略して日教組となってるわけですよね。こういうのもある意味漢字っていう文字がないと起こり得ない単語ってことですよね。大阪、神戸、略して阪神っていうのは、まあ音読み訓読みとかそういうのも含めて漢字っていうのがないとありえない作り方ですよね。あと、日本教職員組合も日教祖って、祖っていう読みになるのもやっぱり漢字っていうのが前提となってるわけですから、なかなか面白いなと思いますね。もし日本語が 漢字という文字を輸入していなかったら、阪神とか日教祖っていう単語もなかったってことですよね。まあそういうところに文字の言語に対する影響っていうんですか、まあそういうのが現れてるということですね。というわけで、今日は睡眠と湯治語のお話をいたしました。最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。